インカークスラッシュジョーンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョーンドー。このラジオはお肉とそれいう団員インカークマッタの名前をニート社作家ジョーンドーが日々を綴るやつです。はい、本日116日目でございます。はい、というわけで今日も20分間しゃべっていきましょう。本日は、ポケモン歴代道路メドレーをお聞きいただきながらね、ラジオの方をやっとるわけでございます。はい、9月もう終わりますけどもね。でも我々 ODS はね、まだまだね、この9月がね、もうお肉月間と言ってもいいわけですよね。いろいろありましたけどもね、またお肉が皆さんの前に現れます。幕末スープレックスね、子供巨人幕末スープレックスの大阪公演ね、大阪公演の、2回目ですね。14時30分、22日の14時30分の回よりね、回にね、我々お肉とソレイユはね、ゲストキラレストね、キラレ役としてゲストで呼ばれておりますね。まだまだね、何をするか、何をするかってのはね、それはね、当日会場に来ていただいてね、当日会場でのお楽しみでございますんでね、その辺はね、まあ来ていただければなという感じでございます。その頃団長はね、別のやつで東京に行ってますけどもね、その間我々残されたメンバーがね、なんだかんだあーだこーだやる予定でございますね。そしてそれが終わればね、もうすぐ東京へ旅立つわけでございますよ。9月の27から9月の30まで東京のね、シアター711にてね、団長のビバリーヒルズコップやります。名刺もね、もう50枚ぐらい書いてるんですけどもね、まあ50枚ってことはね、つまり東京でね、東京で5回やるんで、多分もう東京でこれは使い切ってしまうなと思って、なんでね、これからね、京都の分も作っていかないといけないんですけどもね。いやね、まあディスタンス1回で 10枚と考えてもえらい数ですからね。これはこんな感じでね、我々やっております。ではね、久しぶりに診断メーカーのコーナーをやろうかなと思います。どうしましょうかね。これ行きましょうか。あなたを洋菓子にしてみた。27通りね、あんまり多くないやつですけども。じゃあ、陰閣、ね、陰閣を洋菓子にしてみましょう。陰閣、ブラウニー。慎重で警戒心が強い。いじっぱりで不愛想。本心のあまり口に出さない。クッキー、マドレーヌ、ゼリー、パンケーキの人とは相性がいい。はい。ただの性格診断でしたね、これ。まあいいや。じゃあね、バンバンやっていきましょう。次はね、ジョンドーと、ぶち込んで、はい、診断ドーン。ジョンドーはプリン。子供っぽい性格、茶目っ気があり可愛らしい。ちょっとしたことですぐ拗ねるのが難点。ショートケーキ、モンブラン、クッキーとは仲がいいと。なるほど。インカクとジョンドーはね、相性がよくありませんけども。じゃあね、インカクスラッシュジョンドーね、これを繋いだらどうなるんやという、繋いでみると、繋ぐとね、プレッツェル。かなりの面倒くさがり。 何事に関しても大雑把、背骨を焼かれるのが好き、マドレーヌ、ドーナツの人とは相性がいいというね。プレッツェルって何ですか？プレッツェルって硬い、なんかあれか、なんかアメリカの大統領が喉に詰まらせたあれかな、わかんないですけどもね。この3種類の中で相性がいいというのがないですね。そういうやつでございましたけどもね。もう一回しましょうかね。今ホットな人気な診断からね、適当にチョイスして、今ねポケモン聞いてるんでね、あなたがポケモンになったらこれしましょうか。おし、じゃあね、あなたがもしポケモンになった時を診断します、初代からブラックホワイトまでね、インカクがポケモンになったらミュウツーです。すげえ、インカクすげえ。これね、1億749万通りなんですけども、その確率でミュウツーが出ました今。すげえ。じゃあジョンドーね、じゃあジョンドーは何かな、ジョンドーはルギアかなというわけで診断、ジョンドーがポケモンになったらメタモンです。はい、まあこれはこれでね、重宝するポケモンですよ。卵とか産ましたりね、するときに、便利ですからね、メタモンは。まあ、なかなかね、侮れないポケモンではないでしょうかね。じゃ最後に、インカクスラッシュ、ジョンドー、ね、ミュウツーとメタモンを、スラッシュで繋げた、繋ぐと、どうなる？ね、インカクスラッシュ、ジョンドーが、ポケモンになったら、シャワーズです。まあ、かわいい。というわけでね、結局、シャワーズでした。ね。いや、EV の、あれは人気高いですからね。V ズは、ね。EV ってのはね、文字通り、アルファベットの E と V でね、エボリューション、ね、進化から、名付けられている、ポケモンでございますけどもね。そんなわけで診断していきました。Wii U ね。ニンテンドーの C ハード。Wii に続く新しいハードね。Wii U の、プレゼン映像をね。もう一週間ぐらい前にもう出てたんですけどもね、それやっと今日見ることができましてね。ねえ、まあ、特にね、まだ欲しいゲームがあるわけでもないんでね。もう、その場で買うっていうことは多分ないと思うんですけども。いやーでもね、僕はかなりの任天堂フリークというか、妊娠なので、任天堂信者なのでね、楽しみですけどもね。やっぱり、他のゲームメーカーと何が違うかっていうと、それが、その是非はともかくとしてアイディアがすごいですよね。だから、ニンテンドー DS が発表された時も、ニンテンドーはどうしたんだっていう風になりましたけども、でも結局、ああいうもの、だから無からああいうものを生み出すっていうのが、だって木を照らわなくても、まあまあ売れるじゃないですか。それなりに。なのに、新しいところにそのまま行くっていうか、まあ Wii の時ももちろんね、ああいうスティック型のリモコン。だからゲームをやってる人間だけを相手していったら、この先もう先細りになっちゃうから、今までゲームを触ってない人間に、の方にどんどん、こう広がっていく。リビングをこう、Wii の力でこうリビングに人を集めるという、そういうなんか発想というか、まあただのゲームメーカーじゃなくて、やっぱりずっとおもちゃを作ってきたメーカーなんで、そこはやっぱり ソニーとか、ね、マイクロソフトとかはね、もともとおもちゃを作ってたわけではなくて、その、コンピューターゲームという、だから、機械の方から参入してきたんですけども、任天堂はもう、最初からトランプとかを作ってた会社で、そこが、まあ、遊びとしてゲームを出してるわけですから、まあ、それは任天堂だけが持ってる、まあ、利点というか、そういう視点を持ってるというのはね。それでまあ、Wii U も、タブレット型の、タッチモニターがついた、板のようなコントローラーがあって、それと、Wii リモコン4本で、ゲームプレイの中に、こう、格差ができるというか、だから、通常4人でゲームをするときに、画面を4分割して、それぞれが同じことをするんじゃなくて、一人は手元の画面の中で何かをして、残りの4人が、まあそれとは別の遊び方でやるっていう。だからマリオパーティーの1対3みたいな、まあそういうことなんですけども、それを、もうゲームの仕組み単位で、ハード単位でそういうことをやるっていう。だからなんていうかね、わざわざ新しいことをしなくても、売れるのに、今までやってきたことをこう、刷新するというか、塗り替えて、別のことをどんどん新しいことをやっていくっていうのが、やっぱり、ねえ、メーカーとして、会社として、すごいいいところだなと、思います。ね、という、そんなこんなでね、インカクでございました。ジョン・ドーでございます。はい、メイドを読んでいくコーナー、参りましょう。今日はね、第6話、マスターイグニッションでございますね。のっけから、ザンとワンピですけども。ね、まあね、いろいろこの辺のパロはね、なんていうか力量がないのをごまかすためのパロなんで、パロじゃ純粋なパロではないとは思うんですね、僕は自分では。だから自分の力がないのをパロに頼ってこうごまかしてるような気がして、自分では。で、ね、桜坂誉れ、登場しましたね。今ね、メイデンティティクライシスでは彼女の4年後の成長した姿を描いてますけどもね。中身がないんですよね。1話1話のメイドの。1個のイベントがあって話が終わっちゃうんでね、コメントしづらい。非常に。まあでもある意味で、一盛り上がりで一話が終わるっていうのはある意味で、ウェブ漫画としては正しい形なのかもしんないですけどもね。いかんせんちょっと、ページ数が少ないんでね、もう一ページ、もう一話行きましょう。第7話。第7話、メイデンティティ。ね、メイデンティティっていうのはね、まあメイデンティティクライシス。今やってる作品のタイトルにもなってますけども、まあそのアイデンティティね、メイドの持っているアイデンティティをまあメイデンティティと呼んでるわけですね。メイドをね、メイドが持つ戦闘技術メイドっていうのは武道としての道、つまりメイドの使う武術というだけの単語ではなくて、メイドの道、メイドとしての思想理想生き様、それらすべてを包括するメイドの歩む道、それをメイド、メイデンティティと呼んでるんだという。だからまあメイド同士でその道、自分の信ずるものがぶつかることがあれば、そこにはメイド同士のね衝突が発生してしまうという。まあ、それがね第7話メイデンティティでございますけどもね。ねえ、メイド、まあ、メイド、 まあ、メイド服を着てれば、メイドなんですけども、メイド服って、どこまでやっていいのかっていうのが、あって、だから、まあ、その、めぐみが、まあ、ベーシックな、メイド服を着てて、で、この桜坂誉れは、まあ、ゴスロリの、メイドを着てる、メイド服を着てるんですけども、どこまでがメイド服なのかっていう、例えばヘッドセットをしてたらメイド服なのかとは、これはただのゴスロリじゃないのかみたいなね、そういうのがあって自分の中で、まあこれがメイドで、メイドのキャラクターを新しく作るときにね、困るんですけども、これが、まあね、とりあえず、カチューシャ、頭の、もやもやをつけてれば、まあ、メイドには見えるんですけども、ね、どこまでがメイド服なんだろうっていう、悩み、ね、これは、ありますけども。だからまあ、本来家事とかそういうことを、する、機能性というかね、もともと、ハウスキーパー、ヨーロッパのハウスキーパーが、着ていたエプロンとかそういうセットがメイド服、元々のメイド服なわけで、そういう意味ではまあめぐみの着てるやつがまあ正解なんですけども、このメイドの世界の、この世界のメイドっていうのは、つまり秋葉原で発展進化して一つの文化として定着したメイドなんで、だから本来はヨーロッパ型のああいうものは、あれこそが真のメイドなんですけども、だからこの作品におけるメイドってのはね、何なんだろうっていう、そういうね、問いかけがあるんですけどもね。まあ、今見返しますとね、まあね、まだね、あんま書けてないんですけども、いろいろ挑戦はしてるなっていうのが、自分で今見たところの感想ですね。この、ユーがこのロープを解き終わった後のこのもうかなり斜め下からの煽りとかね、結構今見ても当時こんなん書いてたんだっていう風に思いますけどもね。まあね、桜坂誉れはこんな風に傘を武器に使ってんですけども、今のね、メイデンティティクライシスだと、メイデンティティクライシスの作中では、もうメイドが、メイドってのはまあ、ストリートファイトをするもんっていう風になっちゃってて、だから、それでその中で、桜坂誉れも、ストリートファイトをやってるんですけども、ストリートファイトなんで、傘を使えなくて、だから、傘を持ってるっていうのが、まあ、それでキャラクターが立ってるような状態だったんで、だから、いざ、メイデンティティクライシス書いてて、桜坂誉れが出るってことになって、じゃ、この子の戦闘スタイルってなんだろうと思って、で、この、名女の頃は、傘を使った立体的な攻防をしてたんですけどね。じゃあ、捨て頃で戦うときにどんな戦法をこの子は使うんだろうと思って、まあ、ああいう風な、まあ、作中ではね、フランケンシュタイナーを使ってましたけどね。あれもね、ロングスカートでやるもんじゃねえなと書いて思いましたけどね。書きづれえ、ね。それでね、まあ、偉そうな謎のおっさん。まあね、こいつがまあラスボスですよ、メイドの。大体こういう出方をして、僕の作品でね、こういう出方をしたらそれはラスボスでございますけど、ね。だからね、僕ね、メイドが途中で終わって、そのメイドの設定をそのままデュエル部に流用したんで、なんていうかね、一緒なんですよ。展開が全く。だからね、まあ、メイドと、メイデンティティクライシスとデュエル部と、どっちの方で、先にそのラスボスの正体が分かるか、割れるかは分かりませんけども、 まあ、その片方が割れた時点で、多分もう片方も予想がついちゃうんじゃないかなと、思わないでもないです。ね。でね、その、まあ、第一章が終わるわけですけどもね、この、まだ登場してないメイドが3人映ってますね。この、ニートニウムって書いてあるページの下の方に。この、だからその、まあ、めぐみが映ってて、ラスボスが映ってて、ホマレが映ってて、下に、その下の段に3人映ってますけども、右側の2人は映ってません。メイデンティティクライシスではカットするんで、今回は。まあ、一番左のこれはまあ、マキナ、メイドロボなんで、もう出てますけども。こっちの2人はね、黒魔術メイドと超能力メイドだったんですけども、残念ながらカットすることとなりまして。で、まあ物語はここから始まるというわけで、第7話、メイデンティティでございました。はい。というわけで、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。